中卒の臓器なんて無理なんだけど。
その一言が俺の覚悟を一瞬で粉々にした。家が貧乏で高校に通えなかった俺は、中学を卒業後すぐ工場に就職。それから30年、仕事一筋で真面目に働いてきた。そんな俺が、初めて守りたいと思った人がいる。父の入院先の病院で偶然知り合った女性だ。腎臓の病気を抱え通院しながら、高校生の息子を一人で育てているという。ムンドカカオを合わせるうちに会話が増え、気づけば彼女に会うのが楽しみになっていた。いつも無理して明るく振る舞う彼女。今思えば全て計算だったのかもしれない。でも当時の俺は疲れる一方で、ある日思い切って、もっと俺を頼ってください。というと彼女は、
本当にいいの？私誰も頼れなくて。
とつぶやく、俺が、あなたの力になりたいんです。と返すと彼女は、
ありがとう。
と微笑んだ。それから俺たちは少しずつ距離を縮め、1年後に結婚。おそらくこれも、彼女の脚本通りだったのだろう。生活は俺が全面的に支えた。嫁に無理をさせたくなかった俺は、君は無理せずゆっくりしていて、と声をかけ、仕事と家事の両立に必死だった。だけど息子にはなかなか受け入れてもらえず、息子は、
中卒のおっさんが俺の親、前の父さんの方がまだマシだわ。
と言い放ち、俺への当たりは日増しに強くなった。嫁もたまに注意してくれたが、どこか他人事だった。そんなある日、嫁が医者から、今後腎臓移植が必要になる可能性があります。と言われ俺は迷わずドナー検査を申し出た。結果は見事に適合。一安心した俺は早速結果を伝えようと、家に帰るとリビングの扉越しに、嫁と息子の笑い声が聞こえた。息子が、
中卒の臓器が体に入るとか、絶対無理なんだけど。
と言うと嫁も、
こればっかりは仕方ないよね。彼氏からも、利用できるだけ利用しとけ、って言われているし。
と笑う。その瞬間、俺の中で何かが音を立てて崩れた。彼氏だって、俺は利用されてただけだったのか。そして翌朝、更新所に調査を依頼した。数日後に受け取った報告書には、決定的に写真が睨んでいた。まあ、男はチャラついた見た目の営業マンで、昼間から腕を絡ませホテルに入る姿もあった。怒りよりもただ呆れてしまい、もう何かを言う気にもなれず、俺はやるべきことを淡々と進めた。弁護士を通して内容証明を送付し、離婚と慰謝料300万円を請求。そしてその足で俺は家を出た。内容証明が届く予定の日、荷物を取りに家に立ち寄ると嫁が、
ちょっと、何この手紙、あんたみたいなおっさん、こっちから願い下げだわ。
と逆切れし息子も、
二度と俺たちに関わんな。
と怒鳴る、俺は静かに、こっちももう一切関わるつもりはない。と言い家を出た。慰謝料のことは弁護士に任せてある。ここには未練も何もなかった。その後、無職の元嫁は実家に援助を求めたが、俺の根回しのおかげで、激怒した両親に追い返された。次に男を頼るが、慰謝料の話を聞いた途端、男は行方をくらましたそうだ。やがて生活が立ち行かなくなった元嫁は、ついに闇金に手を出し、勝手に男を保証人に仕立て上げた。借金の取り立ては男にも容赦なく及び、その事実が会社に知られると彼は職を失った。それからは取り立てから逃げ回る日々を送ることになったらしい。一方で息子は高校を中退、今はどこで何をしているかもわからない。離婚から数ヶ月経ったある日、俺のスマホに突然元嫁から着信。迷った末に出てみると、弱々しい声で元嫁が、
腎臓移植が必要になったの、お願い、あなたの腎臓をちょうだい。
という、俺は、ごめん、もう俺には関係ないから、とだけ伝えて通話を切った。俺の心には何の迷いもなかった。そして今、俺は会社を早期退職、地道に続けてきた株式投資のおかげで、都内のタワーマンションで、何不自由なく穏やかに暮らしている。あの時の息子のセリフを聞いていなければ、今の生活はなかっただろう。